実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よし子です。本日は2月の17日の夜でございます。久しぶりに月曜更新となりました。本来暦の上では一応月曜更新にしているので、いいんです。これでね、月曜日に更新されることでおなじみの実食アウトプットですけれども、今週は皆さんどんな、1週間でしたかね。この数日、先週も大変雪が降って大変だったと思うんですが、今週も、いや先々週も大変だったと思うんですが、先週末も大変な雪で、えらい目にあったという方も多いのではないでしょうか。私のお友達も、ちょっとね、東京の方に行ったりなんかしていて、大変足止めを食らったりとかいろいろあったようでして、今なおですね、大変な雪で例えば、物資が届かないとか、孤立しているとか、なんかそういう地域もあるということで非常に心配をしておりますが、大阪の方はですね、先週は、まあまあ降って、今週は、そんなに降らなかったですけれども、逆か、先々週はあんまり降らなかったけど、今週は金曜日ぐらいに結構降ったんかな。うん、なんか土日はそうでもなかったような気がしていますが、もう土日のこともあまり、記憶が明らかではないので、ねえ、人は忘れる生き物ですよね。もうこうなってくるとですね、14日、先週の金曜日かな、バレンタインだったはずなんですけれども、もうそんなこともいまいち覚えてなかったりするんですが、皆さんはどうでしたか、今年のバレンタインは。良いバレンタインになったでしょうか、どうでしょうか。私はですね、可愛らしいお嬢様と、あと手作りスイーツを毎年なぜか作ってくれる男子にチョコレートをいただきましてですね、ホクホクでございますよ。いつもね、私が、美味しいものが好きで甘いものが好きでみたいなことを言ってるので、これ多分美味しいと思うんですけどとか、ここのチョコレート好きなんですけどとか言って、くださる方もいらっしゃって、非常に嬉しいですよ。私は前から食べたかったこれっていうのが突然舞い込んできたりね、するので非常に楽しみです。一人でいっぺんに食べるわけにはいかないので、ちょっとずつ食べています。お茶受けにしたり朝ごはんにしたりしていますよ。どれもそれぞれに美味しいですね。チョコレート素晴らしいですね。平和だな。そうなんですよ。なんか、そうそう、チョコレート、バレンタインの日って、最近はね、もらうばっかりで、もちろんその私が、甘いもの、チョコレート好きなんで、くださいって言ってるから、くださるんですけれども、そういえば私、全く、今までの人生で、例えばラブレターを添えてとか、なんか、先輩を待ち伏せしてとか、なんか意を決して、なんか友達に、よしこ、行っといでよとか言われて、そんな無理だよみたいなやり取りをしたこともあろうべくもなくですね、ことここに 至って、こんなことで良いのだろうかと、バレンタインの日に、そこそこ好きな人に、そこそこやったらダメなんか、大好きな人に、なんか自分の思いを伝えるみたいなを、一生のイベントとして、チェックマークが入ってないのはちょっと自分的に、うわーちょっとなんかやり残したこと嫌やなと思ってるんですけれども、なかなかそんなね、前からずっと好きでしたみたいな状況がなかなかなくってですね、そんななんかなんでしょう、なんでしょうね、そういう人を好きになり方みたいなのがあんまりないですね、そういうなんか美しい感じのね。かといってその自分もないし、自分が誰かにそんななんか熱烈アタックというか、そういうのをされたこともないですね。なんかその死ぬまでに一度ぐらいは、ね、熱烈に、愛されてみたいものだなと思うんですけど、なかなかそういうのはないですね。もう気持ち悪いぐらい、愛されるということはあんまりないですね。まあそうなってくると気持ち悪くなっちゃうんでしょうね、気持ち悪いぐらいやから。そんな熱狂的に好きになってくれて、しかも気持ち悪くないというのはなかなか難しいんでしょうか、どうなんでしょうか。世の中のその激しく愛し合っている、お嬢さん、お坊ちゃま諸君は、どんな風に、愛を語らっているんでしょうか。私などには知る由もなくですね、ただ美味しいものを食べています、勝よしこでございます。なかなかね、バレンタインも平和に終わりまして、この週末もいろいろとなんじゃかんじゃありまして、昨日は昨日でなかなか慌ただしい一日だったんですけれども、朝からだっただっと予定が、だんだんだんとありまして、夜から、振り返ってまいりましょう。振り返ると言っても夜はどこに行ったかと言いますと、夜中から行きましょうか。夜中、もう絶対絶対あかんと思ったんですけども、そんなめっちゃお腹空いてたわけでもないのに完全に好奇心に負けて、白丸ベースの豚骨ラーメンを食べに行ってしまいました。あの梅田のね太陽寺のところに、白丸ベースとか大戸屋とかサイゼリヤとかが、まとめて入っているなかなかホットなレストラン街があるんですけれども、1階がドラッグストアになってるとこかな、あの大通り沿いですわ。で、そこに、ラーメン屋がありまして、白丸ベース、濃厚豚骨が売りみたいな店で、1回行ってみたいと思ってたんですけれども、なかなか行く機会がなくって、昨日やっと今やっていうタイミングやったんが、もう夜中やったのでしょうがないですよね。行ってしまいまして、ひどい罪悪感に駆られまして、ただまあ美味しかったですね。なんであのあれあんな美味しいんですかね、濃い豚骨スープ。本当にそのあのあれグロス塗ったっけ私みたいな、唇の周りがちょっとツヤっとするぐらいの、背脂と、あとなんか麺もね、いわゆる博多の豚骨の、細い麺で、私は固めにしてもらったんですが、バリカタ、針金も選べます。普通も選べます。私は固めの麺がすごくちょうどよかったですね。 うん、歯ごたえがあって。で、チャーシューが2枚乗ってるんですけど、そのチャーシューがすごく美味しかったですよ。何？バラ肉の、脂身の部分がすごくとろーっとしてて、口に入れた瞬間、口の中でこう脂の部分がふわふわふわっと、溶けてなくなるようなチャーシューで、うん、また食べに行きたいなと思っていると、今まさにお腹が空いてきたんですが、まあそんな、罪悪感を生み出す白丸ベースのとんかつラーメンを食べた夜中、その前に何してたかというと、夜ですね、梅田の、東通りの突き当たりちょっと出たところにあるシングルズという、日替わりマスター製のバーがございまして、そこで、いつもシングルズからの脱出という脱出ゲームをやってくださっている池上さんというマスターがですね、推理合戦バーという、もともとまあミステリー好きの方でして、推理合戦バーというイベントをやってらっしゃいました。それに夜8時から参加しておりました。どういうイベントかというと、参加者の中で、推理小説書くのが好きな人が書いてきてくれはります。以前もちょっと説明したかもしれませんけれども、A4 用紙3、4枚ぐらいに、小説を書いてきてくださって、それをまあ音読してくださって、こうこうこういう事件が起きました、犯人は誰でしょうみたいなのをみんなで、筆談形式で当てていくという、その実際小説を書いてきた、いわば答えを知っている人に、私の推理はこうですけど合ってますかというのを筆談でお見せして、合ってますみたいな、ここはちょっと上半分は合ってますけど下はちょっとみたいな、やり取りをしつつ、そういう推理合戦バーというイベントがございます。めっちゃ面白くって、私推理小説とかそんな読まないんですが、そのイベント自体は非常に面白かったので、前回に続いて、行ってまいりました。なんかね、その推理小説っていうとすごく難しくて、覚えとかないといけないこともいっぱいあって、でなんか独特のセオリーがあって、ちょっとなんかね、深みにはまると大変そうだなぁと思ってたんですが、そういう人とやり取りしながら、読むというか、当て合いっこするみたいな形式なんで、すっごく和気あいあいとして楽しいイベントです。もうこれもね、なかなか人気なので、結構満席でしたけれども、もしまた興味がある人はね、一緒に行きましょう。でそれが夜ですね。その前に夕方なんですけれども、阿部野の、ハルカスじゃなくて、ルックじゃなくて何やったっけ、阿部のキューズモールの中にある、109で、謎解きがやっているということで行ってまいりました。109って言ったいわゆるギャル服屋さんですよね。なんて言うんでしょう、ちょっとまあケバイというか、ギャルっぽい中高生が好きなんかな、なんかそういう感じの、とってもね、可愛らしいお嬢さんがいっぱいいましたけれども、まあ渋谷とか、にあるイメージなんですが、関西にも阿部野にございまして、そこでその109の、施設内にいろんなところを回って謎解きをするというイベントがやっていて、それに行きましょうということで行ったんですが、見事に私以外の参加者が全員男性でして、まあそのね、 よっぽど、よっぽどですよ。あの、ギャル王みたいな人やったら、あの、彼女と一緒に、今日は、あの、ちょっと、洋服見に来ましたとか、彼女の買い物について来ましたみたいな人とか、ちょっとあの、店員さんとかで男性はいらっしゃったりするんですけど、なんでしょうね、30代とか、落ち着いた感じの男性っていうのは、まあ、普通だとあんまり足を踏み入れないようなところなので、うん。なかなか面白い感じの、ビジュアルになってましたね。シュールな感じでしたよ。うん。そうそう。ほんでみんなでね、ブラブラと109の中を見て回りながら、謎を解くという感じでございました。よくそのね、商店街っていうか商業施設の中で、謎解き、いわゆる周遊謎というものですけれども、うろうろして謎を解くというのはあるんですが、今回の109のものは、まあ、テーマに沿った、お洋服屋さんらしい感じの謎解きで、全然初心者から楽しめて、最後ちょっとあの、おお、こう来たかみたいなのもあったりとか、結構ね、幅広く楽しめたんじゃないかなと思っております。我々も、非常に楽しんで、ワクワクしながらうろうろしておりました。うん、そうそうそう。で、その109で謎解きをして、そのね、遡ると言ったんですが、その109の、後であそこに行きました。あのキューズモールの中に入ってる辻町のやってる、お菓子屋さん、カフェがあるんですけれども、そのカフェに行ってきましたよ。なんかあの調理師専門学校がやっているカフェならではというか、ホール係も全部学生さんがやってるんだろうなっていう感じの、すごく初々しい接客。うん。ただまあ出てくるケーキとかはかなり本格的ですごく美味しかったです。あのもし、あれ本当に学生さんがね、全部作ってるんだったらすごいなと思うような、さすが製菓の専門学校やなっていう感じのお菓子でしたよ。私はケーキをいただきましたけれども、美味しかったです。お値段も割とお手頃なので、ぜひぜひおすすめしたいなと思います。まあそんな阿倍野での人盛り上がりあったんですけれど、その、まあ、夕方から謎解きに行った、その前ですね、お昼何をしていたかと言いますと、お昼はお昼で梅田におりまして、梅田でですね、それも、淡路島ミステリーゲームという、AMG という、これは、まあ、脱出ゲームをやってらっしゃる団体があるんですが、その AMG の関係の女性2人と、女子3人でですね、梅田をあのランチを食べに行っておりまして、うろうろしたりしておりました、でそのランチに行ったところの話を今日したいなと思っております。我々が行ったのがですね、まあ、せっかく梅田でお昼に集まるんだから、なんかちょっといいもん食べに行こうっていう、どうしよう、あのちょっと普段行けへんようなとこ行ってみようっていう感じで選んだお店が、阪急梅田本店7階にございますマイセンカフェというカフェなんですね。マイセンカフェ、なんでしょう、カツサンドがいっぱい出てくるカフェかと思いきや、そっちのマイセンじゃなくて、カタカナの方の、こう剣が2つバーンって重なってる感じのそっちのマイセンです。かの有名な マイセンのやっているカフェなんですけれども、日本になんと、カフェマイセンカフェとしてはここにしかない、マイセン直営のカフェでございまして、もちろん中で扱っている器は基本マイセンの陶磁器なんですね。で、中に入るとすっごいもういかにも高級ですっていう感じのゆったりしたフロアに、なんかあの通路が広めの、ソファーがふかふかの、椅子もなんかパステルカラーでふわふわしてる、すごくお上品で、ところどころにこう金色の糸がこうね、うわーお上品ですなっていう感じの店内でした。で、まあマイセンっていうと皆さんご存知だと思うんですが、ドイツの、陶磁器のメーカーですね。なんというかその一番メジャーなんて何なんかな、私そんなに器には詳しくないんですけど、イメージで言うと、お花の絵が描いてあって、コップの縁に金色の、線がこうずっと縁取ってあってみたいな綺麗なお花の絵が描いてあるやつとか、青一色で、ちょっと植物の絵なり風景画なりがちょっと描いてあるみたいな、ブルーっぽい感じの器とか、そうですね、なんかそういう、イメージがございます。でそのマイセンのですね、もちろんその商品自体も売ってるんですけれども、その商品売ってる、ストアショップの隣にマイセンカフェというのがございまして、そのゆったりしたカフェに壁にちょっとマイセンの、器とか置物とかがいっぱい飾ってある。で、隣のショップではその器が買えたりとか、飾ってあるやつも全部これあのお買い上げいただけるんですよなんて言われて、あのへえでも買える値段じゃないよなと思いながら見てまいりました。なんでしょうね、普段そんなにカフェとか行ってこの器いいなとか思って、その器に注目してお茶飲むみたいなことってそんなになかったんですけど、さすがにマイセンカフェに行ったからにはめっちゃ器を見まして、まあなんと美しい絵が描いてある、なんと繊細なこの花びらの薄いのが欠けもせずこうようついてんなこれと思いながら、いろんなものをじっくり見て手に取って、実際その器でいただけるという贅沢でございましたね。はい。で、まあいろいろサンドイッチとかケーキとかあるんですが、アフタヌーンティーセットがございます。一応12時からのご提供ですけども、ちょっと早めに入っても注文は一応できまして、我々はちょっと早めに行ったんですが、アフタヌーンティーセットそれぞれいただきました。いわゆるあれですよ、お皿が3段盛り盛り盛りってなってて、下にサンドイッチ、真ん中にスコーンで、一番上にケーキみたいな感じのアフタヌーンティーセットプラスお飲み物好きなものどうぞで、3000円というセットなんですけれども、飲み物もね、普通にお紅茶とかコーヒーとか、1000円ぐらいからなのかな、単品でもあるんですが、コーヒーは普通のコーヒーはおかわりができます。ブルーマウンテンは おかわりはできないんですが、器が選べますという、仕組みになってまして、一緒に行った女性のうち一人はそのせっかくですからって言ってブルーマウンテンを頼んで、マイセンの器を選んで、飲んでらっしゃいましたよ。なんか途中でこの器を選んでる途中にね、もちろんそこに値札なんて書いてないんですけど、一緒に私も見ててチラッと、こちらの器って気に入ったら買えるんですかって言ったら、もちろんですって言ってお店の方がその価格表を見せてくださったんですけど、もう絶対割られへん値段の値札がついてまして、うわこんなもう私緊張するわどうしようって思っちゃうぐらいの、お値段でした。まあね、一番安くてそのそんなまあまあまあ結構5、6万ぐらいからって感じでしたね。素晴らしい器で、一人はブルーマウンテンを、そして我々はアールグレイをいただいたんですけど、アールグレイも美味しかったな、すごく美味しかった。ポットも良かったな、可愛らしいポットでね、白一色なんですけど、いろんなポコポコポコってこう模様がついてたりとか、お花が上に乗ってたりとか、お花の茎の細いとこまで綺麗にこう再現してあって、それが欠けもせずついてるという素晴らしいポットでしたよ。で、肝心のお料理の方なんですが、一番下にはその日はローストビーフサンド、ローストビーフと、チーズと、あとまあそんなとこか、ローストビーフとチーズが入ってて、これもねお肉もすっごく美味しくって、上等、あの安物のローストビーフのちょっとあの匂いが嫌な匂いがするみたいなのが全然なくって、本当に上手に焼いてあって、火入れしてあって、柔らかいお肉と、それでちょっとあのチーズのふんってする香りが効いてて、もうそのローストビーフサンドだけでも十分も贅沢したっていう感じになるんですけど、真ん中の段のスコーンがすごく美味しくって、スコーンにあのもちろんねあのクリームとジャムもついてるんですけど、どっちもつけなくってもすごく美味しい、サクサクでふわふわやねんけどしっとりみたいな、なんでしょう、なんか全然口の中パサパサしない感じのスコーンでしたよ。あのスコーンだけでもまた食べに行きたいなと思いますけれども、まあそんなスコーンが乗ってたりで、ちょっとストロベリータルトが乗ってたり、で上の段はかあのケーキですよね、ケーキそれぞれ好きなものが選べて、私はシュークリーム、ベリーのシュークリーム、2段になってるものなんですけど、すっごく可愛くって、なんか鮮やかなピンクのケーキで、周りにちょっとデコレーションしてあったりとか、あんまりにも可愛くてそれを頼みました。で、あとちょっと焼き菓子なんかも載っていて、クッキーとで、いつもデフォルトなんかな、生チョコが載ってたんですけども、その生チョコも なんという、上等な味がするんだろうと思っていただいておりました。もちろんその器も素晴らしいんですが、出てくるお料理、コーヒー紅茶も素晴らしく美味しい、マイセンカフェね、なかなかランチで3000円出すって結構頑張ったでって感じですけど、たまにはいいんじゃないかなと思い行ってまいりました。もちろんそのお店から出た後はお隣のマイセンのショップに行って、この器さっき食べたやつや、こんな値段なんや、魚兵みたいな、超庶民的な楽しみ方を、して、まあ、いつか突然大金持ちになったら買いたいねなんて言いながら帰ってまいりました。それ以外にもね、阪急百貨店の7階なかなか充実しておりまして、あんまりじっくり 見たことなかったんですけど、こんな面白いことになってんねやと思ってちょっと衝撃でしたね。あのいろんな、作家ものじゃないですけど、どこそことどこそこがコラボした、器ですとか、なんかどっかの国のなんか陶器ですとか、いろんなもんがね、あのデパートなんでそれなりに整然と並んでて、で聞いたら一応そのものの言われとかもね説明してもらえたりするんで、いろんなものがたくさん、なんでしょう、見たことないもんがたくさん見れて面白かったな。うん、ぜひ皆さんも一度、なかなか生活用品売り場ってじっくり行ったことなかったんですけど、行ったら行ったで楽しかったですよ。うん、ぜひ行ってみてくださいね。というわけで本日は梅田阪急百貨店の中にありますマイセンカフェさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、じゃんじゃんメッセージください。それでは実食アウトプット146回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。